こんにちは、かんちく泉です。たまらじ、もうね、オープニングの曲もなしでただ喋るだけという感じで始めてみますけれども、まあ何でもですね、更新するハードルが低くないとなかなか更新できないということで、もうどんどん低く下げまくって、更新を少しでも更新をしようという感じですとか言いながら、まあ、前回は11月でもう3月も終わってしまうということで、まあ、随分久しぶりなんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかですね、なんで急にまたたまラジをしようかと思ったと言いますと、まあ、大抵締め切り前とかにやるんですけれども、今回は違っていてですね、この間おとといですね、なんか東京に行ってきました。で、東京に行った理由が、あれですね、小沢健二のコンサートに行ったという、まあ、今回前回2年前ぐらいにですね、小沢健二さんものすごい久しぶりにコンサートをやって、で、私は小沢健二さんが大ヒットしてる時期はそんなに、追っかけてなかったというか、まあ、まあいるなっていうぐらいにしか思ってなかったんですけれども、まあ、活動をねほとんどやめたあたりから、まあ、だんだん、まあ、フリッパーズギターとかそこから聴き始めて好きになってって、で、まあ、歌詞とかねすごいいいなと思って、まあなんかそれでいいなと思って好きになってったので、まあその1年前かな2年前かなのコンサートが、まあ、初めてのコンサートで、で、まあ、今回は、2回目っていうことになったんですけれども、今回はね東京でしかやらないっていう、東京の街が奏でるっていうね、タイトルのコンサートだったので、まあなんか東京に出かけていきましたよという話で、まあ何がそれがどうしてたまらじと関係あるのかって言いますと、もちろんそのね曲とかすごい新曲もあって、で昔の曲とかもやっぱりその、まあ、小沢さんが、まあ、十何年年を取って、でその小沢さんから出てくる歌声とか、まあ、解釈っていうのも変なんですけれど、まあ、そういうのがやっぱり一緒に年を取ってきて、まあなんかその歌自体もやっぱり成長していって、そういうのをねなんかその生で感じているとですね、なんかそのやっぱりその、まあ、CD で録音された歌っていうのはまあ、そこで止まっているんですけれども、それを演奏する人間のなんかこのパワーみたいなのが いいなすごいなと思ったんですね。で、まあそういうね作品としていいなっていうこともですけれども、なんかこう目の前で小沢さんがなんかギター弾いて楽しそうに歌っているっていう、もうその姿をね見るだけで、あ、なんか楽しいなと思って、あ、小沢さん楽しそうだな、よかったなみたいな、まあ、そんな気分になったので、でこれでようやくたまらじと何の関係があるかにつながるわけなんですけれども、まあこのねラジオをわざわざ聞いてくれてる人の中にはですね、まあ、聞いてくれてる人は多分その、まあ、もちろん私の小説の作品だけじゃなくって、まあなんか私が元気でやっててよかったなみたいな、そんな感じでね聞いてくれてる人がまあ10人ぐらいはいるんじゃないかと、こう名前とか顔とか思い浮かぶんですけれども、そういう人たちになんかやっぱりこう元気で楽しくやってるぜっていうのを届けなきゃいけないな、届けたいなっていうふうに思いました。まあ、なんかねものすごい小沢健二さんと比べてどうすんだという感じなんですけれども、いやいや私にも10人ぐらいはいるぞと思って、でそれでたまらじを始めています。まあ、それでいいんじゃないかなと思って、でもコンサートのね会場に来てる人たちっていうのは、まあ、間違いなくその小沢健二さんのやることや、その人自身やその人の作品が好きで、まあ、わざわざお金払って来てるわけなんで、別にそこでやってることがまあなんか小沢健二なんて気に食わないよっていう人がどんなに批判しようとも、まあなんかなんていうかそういうのは関係ないっていうか、そのそれはそれっていうか別にそれを気にする必要はないっていうか、まあ、何を言ってるのか分かんないですけれども、まあそういうそのコンサートっていう場が面白いなと思いました。うん、 で、まあ、そのもちろん私も小説を書く。で、小説という作品は、まあ、もちろん万人に向けられていて、で、批判もされるだろうし、まあ、こんなの好きじゃないっていう人もやっぱりたくさんいて、それで、まあ、なんか当然っていうか、その方が健全な表現だと思いますけれども、まあ、その中でもやっぱりなんか作品は作品で評価したいとか思いながらも、私自身もなんか好きな作品ジャンルに関わらず、作品があったらこの作った人どんな人なんだろうと思って、その作者を知りたくなったり、で、作者の逆に作品知らなくても、あ、この作者面白いなとか、まあ、なんか頑張ってるから自分も頑張ろうとか、そんな風に思ったりするので、そういう届け方もありかなと思います。で、まあコンサート行ってきました。まあ詳細はね、まだ行ってない人とかもいるかもしれないので言えないんですけれども。まあ、前回もそうだったんですけれども、今回もなんか歌だけじゃなくって、朗読というか、なんていうか詩のような、ちょっとした、詩というほどでもないコラムのような、なんかそういう文章をですね、まあ小沢さんが自分で書いたものを読むんですね。小話というのではないんですけれど、ちょっとしたイントロのような。で、それがすごく良かったです。なんか、まあ私はずっと日本にいて、まあ身の回りの、まあ、すごい背の高さでしか見えないようなことしか見てきてないんですけれども、まあいろんなところに旅行して、他の、日本以外のところに住んでいる彼が、まあそこから見て日本をちょっと相対化して見る視点があって、それから出てくる言葉っていうのが、まあ、別に日本悪いとかそんなんじゃ全然なくって、ただ相対化している。あ、日本はこんな感じ、アメリカ、ニューヨークはこんな感じっていう、そういう言葉の、数々がなんかちょっとこう窓が開くような感じがして面白かったです。はい、という感じでですね、まあ私は音楽はあんまりそのすごいたくさん聞くというわけではなくって、なんかすごく歌詞が好きな人は歌詞で聴いて、椎名林檎さんとか、まあ、小沢健二さんとか、あとはもうなんか歌詞なんかあんまり関係なく、その曲が好きみたいな人たちの一群が、まあ、エゴラッピンとかですね、あとはジャズとかを、まあ、聴いたりしますが、で、そういう、まあ、たまにそういうなんかコンサートとか行くと。何て言うかな、そのやっぱりそのただ見る側じゃなくって、あ、こんな風にいろんな人にこう愛されてすごいなっていう、私もそうなりたいなっていうね、どうしてもそのずうずうしくも表現者側で見てしまうのです。ので、なんか頑張ろうと思って帰ってきました。それがね、東京に行った一番の目的だったんですけれども、まあ、せっかく東京に行くので会ってくださいということで、まあそのお仕事のね、編集者さんにもちょっと会ってもらって、まあなんかどうなったかとかそんなんまだ言えないんですけれども、とりあえずでもその会って話ができて、ですごくもう刺激をもらって帰ってきました。やっぱ人に会うっていうのはすごい、なんかパワーをもらうことだなぁと思います。ネット上とかでもね、もちろんいろんな人と交流はできるんですけれども、ネットとかだと、まあ、自分が閉じてしまえばそれ以上こう入ってこられない、まあ、こっから先はもう来ないでっていうふうに自分で決めたら、まあ、もちろんネットね、パソコン消せば声も聞こえなくなるわけなんですけれども、まあ会って喋るのはただ一方的にこう相手の言葉を聞くだけじゃなくて、やっぱり自分も言わなきゃいけないし、自分もその場にさらされているっていうね、まあ、そういうコミュニケーション、そのなんか緊迫したいい意味で、それがまあ普通なんですけれども、そのひしひしとした生身の感覚っていうのがやっぱ 必要っていうかすごくいいなと思ったのでした。なんかうまくいくといいなと思って、今年はね結構頑張らないとまずいんですね。まずいってことではないんですけど、頑張ろうっていうふうに決意しました。まあ今までもちろん作家に慣れたのはいいんですけれども、なかなかねそのまだ、一冊しか出せてないとか、まあその名前は全然知られてないとか、メジャーな場所で書けてないとか、まあいろいろあるんですが、まあそういうのもねなんか全然その悪い意味ではなくって、すごくいい意味でいろんな経験をしてきた2年間で、そろそろそれが形になっていく、むしろならさせなきゃ、形にしなきゃいけないと思って頑張ります。いやもう本当に今日はなんか支離滅裂な話をしていますね。なんかそうですね、東京の話ですよ。でそんな風にまあ編集者さんとも会う約束を取り付けていったり、まあね、なんかまあもちろんあのぜひ来てください、交通費出しますのでみたいな身分になれば一番いいんですけれども、まあなんかあのもちろんそこまでのね、実際の、ね、ものができるところまで行ってなかったらそこまではなかなかないので、まあ、せっかく東京に来たのでって言って会ってもらえるだけでも、まあ、結構時間割いてもらって、ね、なんかそうやって自分からどんどん行かないとなと思っております。で、まあ、あとはですね、その2つがちょっとメインだったの で時間が空いてですね、さあ東京でどこに行こうっていうふうに思った時に、まあ、結構東京にはちょくちょく行ってるんですけれど、でまあ以前ねあの上野動物公園に行った時に、まあ、結構楽しかったんですね。その、パンダがね初めてパンダを見れたっていうのと、まあ、パンダね上野動物園あの入ってすぐいますよね。なんかですごいおっさん臭いですね、なんかねなんておっさん臭いんだってすごいがっかりした覚えがあるんですけれども、ちょうどあのランマ1/2っていうねあの漫画で、ランマの主人公のお父さん、おっさんが水かぶったらパンダになるんですけれど、もう本当にそんな感じでおっさんが水かぶってパンダになったんじゃないかなみたいな、そんなパンダがいたり、で上野動物園、まあ、結構前ですね、15年6年ぐらい前に行ったんですけど、アルビノのカラスがいた、真っ白のねあのアルビノ、白く変異する色素が変異する白蛇とかのそういう類ですけれど、アルビノの真っ白のカラスがいたり、まあ、さりげなくねなんかこう展示っていうか、まあ、保護されてるんだと思うんですけどいたり、あとはあの、爬虫類、あのコモドドラゴンっていうねあのコモド島に住む、でっかいオオトカゲ、主食は鹿とか牛とかをなんかこう茂みに潜んでいて、鹿とかがであの近づいたら弾丸のようにミサイルのように飛び出して腹綿を食いちぎるっていうね、なんともすごい怪獣のようなトカゲが、さりげなく爬虫類館にいたりとかして、あべったりしてて全然怖くないんですけれども、やる気がない感じで、まあ、そんなコモドドラゴンを見て感動したり、そんな地味な感動したりして、結構上野動物園は楽しかったなという記憶があって、で今回あの多摩動物公園というね、まあ、東京関西東京から、30分ぐらい電車に乗って行ったところにある動物園に行ってきました。ブログにも書きましたけれども、ハチドリを見たくて、ハチドリっていうのはあの、まあ、世界最小の種と言われていて、まああのちっちゃい鳥、蝶々ぐらいの大きさですね、があのブーンってこうその場で羽ばたいて空中静止して、であの蜜を飲むというねハチドリなんですけれども、まあ、それがなんかそういえば今まで見たことないなってふと思い出して、いないっけと思って、なんか動物園とかで見たことないなと思い出して調べてみると、案外日本では見ることができない鳥であることが分かって、で関西でもあの一箇所、昔は見ることができたっていう場所があったんですけど、それはもうちょっと なんか飼育が難しかったか、亡くなってしまったということで、まあその多摩動物公園の昆虫館にいるというその情報を聞いて、でまあ行ってきて見てきて、もうすごい感動して、まあ、動物園ね、いろんな動物いますけれども、もうそのね、あの多摩動物公園のハチドリだけでもものすごい満足して、まあ、帰ろうかなと思ったんですけど、まあそれだけじゃちょっとということで、まあいろいろ見てみたら、なんかモグラが見れるというね表示があって、でモグラというのもですね、私はあんまりその農家とかで育ってないので、モグラ自体を見たことがあまりないてか全然なかったんですね。図鑑ではありますけれど、でその実際モグラというのは土の中にいて、でまあ死んでるのは見たことある人多いかもしれないですけど、どうやって動いてるんだろうとか、どんな風にしてるんだろうって、そういえば見たことないな、動物園にいないのかなと思ってた矢先だったので、あモグラがいると思って見に行って、そのモグラの展示がすごい面白くてですね、なんで写真を撮ってないのかっていうぐらい、あの自分がわからないんですけれども、そのくらい夢中で見てたんですけれど、まあその一つの小さなあの小屋、木の小屋みたいなのがモグラの部屋になっていて、でモグラガラスケースの中に土がいっぱい入ってる中に、まあ、モグラがいて、でモグラがそのトンネルを掘っている様子が見れて、まあ、それだけじゃなくって、なんかあの排水管のようなパイプ、網を巡らせたパイプが、壁から天井へあちこち巡らせてあって、トンネルがあの頭の上にね、見てる人の頭の上にトンネルがあって、でそこをですね、あのモグラさんはポコポコポコポコこう移動していってるわけですよ。だから本当にそのモグラが実際に生きて動いている様子が見れて、まあ、それが結構可愛かったです。まあなんかね、この人たちも土の中でね、何やってんのかなっていうね、まあなんかすごいなと思って、思って見てました。まあ、結構見飽きず見てたんですけど、そのモグラさんは頭の上通るので、まあ、時々あの糞やあの尿が落ちてくるのでご注意くださいっていう風にね、まあ、書いてあって、まあそれは結構みんな長居しないんですね、そのせいで、落ちてきたら困るの でおかげでそんなに寝込んでなくって、まあゆっくり見ることができました。もしね、あの関東圏の方、まあその多摩動物公園に行くことがあったら、モグラとハチドリがね見どころだと思うんで、あんまりね他の動物園では見ないと思うんですけどね。でそれは実ぜひぜひね、あの見てください、見てください、私何者かという感じですけれども、まあそういうふうにあの他で見れない、ものを見れたら、まあなんか来た甲斐があったかなという。で、まあそんな東京の旅でした。帰りは夜行バスで帰ってきましたけれど、でまあ本当に、なんかもっとね、なんかいろいろたくさん書いていこうと思って、思っていながら今すごい行き詰まっていて、なんかこんなことをしているわけです。まあ、何が今行き詰まっているかと言いますと、まあ、ノベルナビっていうね、あの iPhone 小説の、あの iPhone で、その現場に行って、iPhone でその物語の舞台を楽しむっていう小説のね、アプリの企画っていうのに私はずっと携わっていて、まあ、ちょっとこれもお仕事として携わっていて、企画段階、アプリの開発のアイディアからずっとやってるんですけれども、でそのまあ開発だけじゃなくて、小説家としての与えられたミッションとして、あの、応援してくれる、協賛の、あのお店とか、あの施設とかのを舞台にして、まあ、そこに行きたくなるような小説を書くっていうね、まあ、ミッションがありまして、でそれであの、 ノベルナビの方で、あの京料理のタゴトさん、タゴトっていうね京料理のお店を舞台に書いたり、あとは今ちょっとアップされてませんが、城南宮という、京都の南にある伏見の方にある、 すごく由緒正しい神社を舞台に書かせてもらったり、でもう一個あの最後に残されたミッションが、京都ハイアットリージェンシー、ハイアットリージェンシー京都っていうね、東山の七条にある、ハイアットのあのホテルをね舞台に書くっていうのが私が今取り組んでいるミッションでして、この絵がねすごい難しくて難しくて困ってるんですね。なんかどうもね、なんかねやっぱせっかくですからね、あのハイアットっていうのは本当に素敵なホテルで、あのねビジネスホテルのようなのようなビジネスホテルはビジネスホテルでいいんですけれども、そのただ泊まって寝るだけとかじゃなくって、本当になんかそのおもてなしがあったり、まあ、京都らしさがあったりで、あの従業員の人がすごくこうなんか目配りっていうのがあって、まあなんかその建物自体もすごくいい綺麗な、だから自分がそこに入ったらちょっとこう自分が自分で自分をもてなすんじゃないですけど、こうちょっと高級な気分になるっていうか、まあ、そういう場所なので、まあ、せっかくなのでちょっとそういう人たち、あのね、私みたいに夜行バスで帰ってきたとかそういう人たちじゃない人をちょっと主人公に描きたいなと思っているんですけれども、またそれが難しくてね、夜行バスで帰ってる場合じゃないんですけれどもそこをねなんかどうにかして、そういう世界を魅力的に描きたいなと思って悩んでおります。まあ、本を読んだり体験談を聞いたり、いろんな人に聞いたり取材に行ったり、まあ、もちろんハイアットにも泊まりに行ったりしていて、いやもう3月が終わってしまいますね。まあそういうふうに、まあ、短編っていうのは、まあ、結構自分のなんだろう実験的とかではないんですけれど、自分の幅を広げるチャンスではあるので、そういうふうに、まあ、まあ全力で取り組んでいきたいなと思っております。でまあ短編が終わったら、それが終わったら今度は長編をちゃんとやりたいなと思っているのですが、なかなか進みません、まあ、でもまあちょっとね楽しくいろんな刺激を受けながらやっていこうかなと思っています。まあそんな感じで何分22分喋って、なんかあんまり内容がない感じがするんですけれども、そうですね、最近何をやっているのか、まあそうですね、なんかあのどう何やってんのかな私は。でもなんか2月いっぱいはずっとあの長編の開稿みたいなのをずっとしていて、でまあ今その原稿はちょっと編集者さんに預けていて、それはまあ結論待ち、出版できるかどうか結論待ちみたいな感じで、まあ、そのことをねもう私が考えてもしょうがないんで、それはもう忘れて次へ行かなきゃっていう感じなんですけれども、でまあ短編も書いたり、そうですね、ガラシャナビっていうね、またノベルナビのあの姉妹版ガラシャ、明智光秀のね娘のガラシャ、明智光秀とかそういう細川さんとかなんかその辺のあの京都の
亀岡市
とか、まあ、あのいろんな福知山市とかあの辺の京都の丹後の方とかが舞台になっているので、あの辺の町おこしとしてそういうガラシャナビっていうねあの小説物語でその場所を、回ってみようっていう企画をがあって、でそれには小説家として、一作品参加させていただきました。
亀岡市
を舞台に書いたんですけれども、結構皆さんね、あのねあの、まあ、あの私のお友達の宮城彩子さんとか、R18 文学賞で花魁の話でデビューされて、結構あの歴史ものっていうのは強くて、で彼女はガラシャっていうね、まあ、もうそのままそういうガラシャを主人公にした本も書いているので、まあ、ぜひ参加したいということで、まあ、参加していただいたんですけれども、そんなふうにあの、まあ、歴史ものっていうので歴史ものに強い人たちも結構書いていて、まあ、その中で私は何を書くかっていうことで、まあ、ちょっと悩んだんですけれども、まあ、あえてね 何でしょうね、その歴史に思いを馳せる現代人の話を書きました。ニートの話です。なんでニートかみたいな、まあ、そんな話で、
亀岡市、
ね、いろんな人が訪れてくれたらいいなと思って書きました、まあ、結構楽しく書きました。で、そうですね、あとはまあいろいろです。いろいろ早くいろいろ報告したいなと思いながら、でもせっせとやっております。あ、そうだ、太宰治賞ね出したんですよ。あのでもね、やっぱ昔の作品をねそのまま出すとかせずに、やっぱり新しいものを書いて出すべきですねと反省しました。まあ、一時通過して、で二時は落ちていました。残念残念とか言って、あわよくばとか思ってる時点で良くないなと思うんですけれどね、まあ、ぜひあの今度から、これからもそうですね、プロアマ問わずの賞に、あ、まあ、太宰治賞っていうのはプロアマ問わずとか何も書いてないんですけれども、でどう出していいのかなと思いながら、でも経歴にはちゃんと今までの、バースで受賞して、でこんな本出して、こんな連載してっていうことは書いてあって、まあ、一時通ったので、まあ、なんていうか、そんな人は通さんっていうことだったら、まあ、あのね落とすだろうから、まあ、一時通ったので、まあ、そういう経歴関係なく実力が足りなかったんだなと思っております。まあ、実力といってもそのあの、ね、デビューする前の作品なので、で今度はそのせっかく、今までこの2年間で培ったいろんな技術っていうか根性みたいな、なんかやる気みたいなのを動員して新しく書いて、プロアマ問わずの賞に応募できたらなと思います。なんかね、ラジオですから、なんかこんなのいっぱいいろいろ喋って、他になんか聞きたいことありますかとか言いたくなるんですけれど、まあ、一人で喋ってるだけなんですけれど、あ、聞きたいことといえば、あのインタビューズっていうね、あのサイトが、ね、ありましたね。一時期ちょっとインタビュー、あの誰でもインタビューできて、で私が答えていって、でそれがアップされる、インタビュー記事みたいにアップされるっていうサイトで、まあ、あれね、なんかその匿名のインタビューっていうのがね、なかなかだんだん疲れてきてですね、もちろんね、あの私のことに興味があってインタビューしてくれてる人がいたら、もう本当にそれにはもう興味を持ってくれただけで嬉しいので答えたいんですけれども、なんかどうやらこう、なんか運営側が出してるような、なんか全員に送ってるような質問とか、まあ、なんか誰でもいいから送っとけみたいなのとかも混じってきて、なんかその区別がつかなくてですね、なんかちょっとね疲れてきたんですねとか言って、まあもちろんそのちょっと長編の開講で忙しかったのもあるんですけれども、もしよかったらあのインタビューズのそのなんかね、なんかこう運営じゃないですよみたいな、なんかこう質問した後にこうサインしてみるとか、なんかこう私のこと知ってるぜみたいなことを一言、付け加えてみるとか、なんか自己紹介とかあったら面白いですね。私こんな人なんですけど、こんなこと聞きたいんですとか、あの村上春樹のさんの、あのそうだ春樹、村上さんに聞いてみようっていうね、あの、読者が質問したものに春樹さんが答えるという、あのそういう企画がありましたけれども、それは結構なんかね、春樹さんの答えよりもあの質問が面白くって、で私はこんなことで悩んでるんですがとか、僕は現在このような状況なんですが、これについてどう思いますかっていうね、まあ、そういうなんか質問してる人の人生模様が見えて、そういうのが面白いなと思ったので、もしもしなんかありましたら、そんな風に書いてくれたらすぐ喜んで答えると思います。なんかもういいのかな、こんな好きなこと言って。でそんな感じで、楽しく元気に今年度も、あ、そうですね、3月終わるからね、で来年度も、頑張っていきたいと思います。なんかいいお知らせとか楽しいお知らせができるように、まあ、できなくてもね、まあ、楽しく元気に小説を書いてますっていうことをいっぱい伝えていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ではでは、また、後ほどっていうか、またタマラジ やってみますので、よろしくお願いします。じゃあね。